皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス AG です。2026年5月6日のマス .AG カテゴリから計18本の論文をお届けします。1本目はジアピンヤンさんとユンシンジャンさんによるバーズジェオデシックス&レストリクティドバイセンターズフォークロネッカーポジティブデフィニットマトリシズクロネッカー制定治行列におけるブレス測地線と制限重心です。この論文では行列の解析やデータ分析でとても重要なクロネッカー積という構造を持つ制定値行列に注目しています。特にブレス・ワッサースタイン幾何学という枠組みを使ってこの特殊な構造を持つ行列同士を結ぶ最短経路、つまり測地線がどうなるかを詳しく調べています。驚くべきことに、この論文ではほとんどの場合、測地線はすぐにクロネッカー構造の外へ飛び出してしまうことが分かりました。構造を維持できるのは片方の因子がもう片方のスカラー倍であるというごく限定的なケースだけだそうです。数学的にこれほど厳格に構造が崩れるというのはある意味で非常に意外で面白い結果ですね。2本目はイーファン・ウーさんによるサポートテオアム・オブ・ユニバーサル・コンパクティ・フィールド・ジェイコビアンズ普遍的なコンパクト化ヤコビアンの支持定理です。この論文では普遍的なコンパクト化ヤコビアンの相対的な吉モジュライ空間について完全な支持定理を証明しています。特に安定条件が退化している場合に現れる激しい特異点をどう扱うかというかなり手強い問題に挑んでいます。通常論語の支持定理をそのまま使うことはできないため、著者は相対的な吉モジュライ空間という概念を導入しました。これによりベースを安定なシルベツキ曲線のモジュライスタックとして持ちつつファイバー内の垂直な自己動径をうまく制御しています。証明の方法は2通りあり、片方では一般化された単語の支持定理や吉モジュライ空間の意に関する分解定理などを組み合わせて弱アーベルファイブレーションであることを示しています。もう一方では退化した安定条件をエタール近傍で非退化なものへ揺らすという非常に巧妙なアプローチをとっています。3本目はルーカス・ブランコさんによるガイオット・ロキ&ザ・ニルポットンとコーン 4SP の 2NC ガイオート奇跡と SP の 2N の複素数体上のべき冷水についてです。この論文ではコンパクトなリーマン局面上のテータ特性を固定してシンプレクティック表現を持つ複素半単純リー群を考えます。ここで表現速に値を持つゼロでないスピノルをモーメント写像で送るとGヒックス場が得られます。この方法で得られる安定ヒックス速のザリスキー平方がガイオート奇跡と呼ばれるものです。任意のシンプレクティック表現においてこのガイオート奇跡は等方的になりますが、著者はこれがラグランジュ的になるためのペトリ型の判定条件を提示しています。さらに N が2以上の SP の 2N の標準表現に注目するとモーメント写像がテンソル積の写像となるためガイオート奇跡はべき冷水の中に含まれることになります。ここが非常に面白いところなのですが、この奇跡が USP の 2N-2 に関連するビアリニツキビルラ平方として得られる規約成分であることを証明しています。4本目はヤーノシュコラーさんによるテオレムズオブベルティーニ&シェバレーベルティーニとシュバレーの定理です。この論文では代数幾何学におけるとても重要な2つの定理ベルティーニの規約性定理とシュバレーの定理についてよりシンプルな証明を提示しています。まずはベルティーニの定理についてです。無限帯上の幾何学的に規約な多様体があるとき、ある条件を満たす長平面の引き戻しもまた規約になるというお話です。著者は因子のペンシルという道具をうまく使い非常に短くスマートな証明を導き出しています。次にシュバレーの定理に取り組んでいます。これは連結で滑らかな代数群が線形代数群によるアーベル多様体の拡大として表せるというものです。 照明の過程でセベリベイユの補題を用いてアーベル多様体への胃を構築したり、核がアフィン群であることを示したりと、非常に緻密な構成が行われています。特にベイユ因子という枠組みがこれらの問題にとって最適であるという視点が強調されており、ここがこの論文の面白いところですね。5本目はマウリシオ・コレイヤーさんとシモーネ・ノジャさんによるフォーマル・モズリ&ザ・スプリッティング・セオリー・オブ・スーパーマニホールズ超多様体の形式モジュライと分解理論です。この論文は複素超多様体がその分解モデルと対域的に同型になるかといういわゆる分解問題に挑んだ研究です。滑らかな超多様体なら常に分解できますが、複素超多様体になるとそうはいかず、この分解を妨げる障害が長期化学や超弦理論において非常に重要な役割を果たします。著者のお二人はこの分解の障害を制御するためにフィルタ付き微分次数付きリー代数という道具を導入しました。これにより古典的なグリーン障害類をモーラー・カルタン理論の枠組みで鮮やかに回収することに成功しています。さらにホモトピー転送を用いて問題を最小フィルタ付き L インフィニティ代数へと移し、障害座標の間の整合性を定義するクラニシ表現を導き出しています。特に面白いのはアティア類との関係を深掘りしている点です。6本目はデイビッド・ハラリさん、グエン・マンリンさん、ジャンカルロ・ルッチーニ・アルテテさんによるリアルアッピロキシメーション・フォー・ホーモジーニアス・スペース・ウィズ・フィニテ・スタビリザーズ有限安定化群を持つ同時空間における実験時です。この論文では有限の安定化群を持つ同時空間において数体の像がミー層で中密になるかという未近似の問題を深く掘り下げています。これは非可換個ホモロジーにおける局所可写像が全写になるかという問いに言い換えられます。背景にはブラウアーマン・オブストラクションに関するコリテレームさんの予想があります。この障害は一般に弱い近似に影響しますが、実的な点とは干渉しないため多くのケースで未近似が成り立つと考えられています。アプローチがとても多彩で、まずアーベル群に対してはテートシャファレビッチ群やチェボタレフの密度定理を用いて証明しています。さらに非可搬群へ広げるために超可解な安定化群に関する最新の成果や非可換ガロアコホモロジー内形式という概念を駆使しています。7本目はジアチュン・リーさんによるスペクトルコレポンフォーサイクリックヒックスバンドルズ巡回ヒックス速のスペクトル対応です。この論文では滑らかな射影曲線上の巡回ヒックス速について新しいスペクトル対応を確立しています。もともと一般線形群のヒックス速には古典的なスペクトル対応がありましたが、それを巡回ケースへと拡張しようという試みです。特にスペクトル曲線が特異点を持つ場合でもうまく機能する枠組みを構築している点が非常に巧妙ですね。アプローチがとてもユニークで、巡回ヒックス速を巡回キュバーのキュバー速として捉え、さらにパス台数の相乗の加群として扱っています。この台数は非可換で無限ランクという扱いづらい性質を持っていますが、中心還元を行うことで局面上の有限ランクの非可換台数層へと落とし込んでいます。これにより巡回ヒックス速と非可換局面上の連接層との一対一対応が導き出されました。さらに驚くべきはこの対応に使われる台数層が曲線上の円錐速に関連するタマクリフォード台数層と同型であることを証明した点です。8本目は MS イスラムさんと AR ミシュカトさんによるツイステッドコホモロジーオンアルゲブレイック&アナリティックバラエティーズ台数多様体および解析多様体上のねじれコホモロジーです。この論文では台数幾何学や解析多様体において通常のドラム副体やドルボー副体を閉じた1形式というねじれパラメータを使って変形させるねじれコホモロジーという概念を深く掘り下げています。 特に面白いのが代数的な世界と解析的な世界をどう結びつけるかという挑戦です。実は遮影多様体では帯域的な生息関数が定数になってしまうため、ねじれパラメータとして使える帯域的な切断が見つかりにくいという難しい問題があります。そこで著者たちは群構造を持つアーベル多様体に注目し、ガガ定理を駆使してこの壁を乗り越えようとしています。さらに代数的なねじれコホモロジーを解析的なケースと整合させるために対数構造を導入し、弘中によるコンパクト化を用いて正規コサイン子に沿った対数極を許容するという手法をとっています。9本目はペーター・ショルテさんによるブクチャーズ・オン・アナリティック・ジオメトリ解析幾何学講義です。この論文では関数解析を可観代数の一つの分野として捉え直し、さまざまな解析幾何学を代数幾何学の枠組みで扱おうという非常に野心的な試みがなされています。これまでのアディック空間やベルコビッチ空間では順連接層の理論が不十分だったり、非ネーター的な場合に苦労したりするという課題がありました。そこでショルテさんは収束べき級数を基本要素とし、関数の小ささによって解部分集合を定義する新しい代数幾何学の形を追求しています。そのアプローチが本当に鮮やかで、位相的アーベル群を凝縮アーベル群に置き換える凝縮数学を導入しています。ヒアルキメデス幾何学のためにはソリッドアーベル群を、そして実数のようなケースにはリキッド未ベクトル空間という概念を開発しました。特に凸性の条件を緩めた P 凸性を用いることで剣がアーベル剣になり、角や余角、拡大に対して安定するという見事な構成になっています。10本目はジェレミー・フュージさんとサム・モルトさんによるビレーショナル・クラッシフィケーション・オブ・オービフォールド・コンパクティフィールド・ジェイコビアンズです。この論文ではトーリックな規定上の代数トーラスや反アーベルスキームといった群のトーリックなコンパクト化という難しい問題に挑んでいます。具体的にはそれらの等辺オービフォールド総有理分類について研究しているんですね。驚くべきはこの分類問題をログ幾何学の世界における最小のオービフォールドトーリックコンパクト化を見つけるという問題にまで落とし込み、さらにそれを組み合わせ論的な問題として整理してしまった点です。数学的な構造をパズルのように解き明かしていくアプローチには思わず感心してしまいます。結果として代数トーラスの属や接点を持つ曲線の属のヤコビ多様体、さらに一般的ファイバーがアーベル多様体である反アーベルスキームについてこの問題を解決しました。一般的な反アーベルスキームの場合についてはある開いた予想にまで還元されています。11本目はフェデリコ・スカビアさんによるイクイバリアント・インターミディエート・ジェイコビアンズ&インターセクションズ・オブ・ツー・コットリックス同辺中間ヤコビアンと2つの二次局面の交わりです。この論文では遮影空間における2つの二次局面の交わりという図形について、ある種の対称性を持つ場合にそれが遮影的に線形であるための条件を調べています。具体的には有限群の作用があるとき、その図形が遮影的に線形であることと、群の作用で不変な直線を持つことが同値であることを証明しています。もともとこの結果はハセットさんとチンケルさんによって示されていましたが、今回の論文ではより直接的なアプローチで証明し直した点が注目されます。同辺中間ヤコビアンやトルソーという高度な道具を使っていて、特に3次元多様体の有理性を解析する手法が鮮やかです。特に面白いのは直線のファの多様体が中間ヤコビアンの下で同辺トルソーとして機能することをうまく利用しているところですね。12本目はタイス・ゴメス・リベーロさん、エレナ・グアルドさん、マヌエラ・ムジカ・ディズダレビッチさん、マリアム・ノウルージさん、ピエル・パオラ・サンタルシエロさん、パオラ・スピーノさんによるサム・テイラー・バラエティーズ・ウィズナル・ヘッシアン、フェッセ行列がゼロとなるいくつかのテイラー多様体です。この論文では 有理関数のテーラー展開から作られるテーラー多様体という面白い対象を扱っています。特にヘッセ行列が至るところで例になるというちょっと不思議な性質を持つ超曲面について研究しています。一般的にヘッセ行列が例になるということは、その多様体が接方向に対化していることを意味します。円錐のような単純な例はすぐに思いつきますが、円錐ではない超曲面でこの性質を持つものを探すのは代数幾何学における古典的で手強い挑戦だったんですよ。著者の方々はパデ行列というツールを使ってテーラー多項式の CGG をうまく解析しています。行列の列操作などを駆使して定義方程式の変動関数たちがある日自明な多項式関係を満たすことを証明しました。13本目はマス RT からのクロス投稿で、バオフアフーさんとジエリュウさんによる A コネクションビトウィーンミニマルニルポットンとオービッツオブタイプス A&D ビアハミルトニアンリダクション、ハミルトニアン間約によるタイプ A とタイプ D の最小べき例軌道の関係です。この論文ではタイプ A とタイプ D という異なるタイプの最小べき例軌道の間にある新しい幾何学的なつながりを明らかにしています。これまでの研究では単一のリー代数の中での共通の軌道などに注目することが多かったのですが、ここではハミルトニアン間約という手法を導入している点が非常にユニークですね。研究の主な目的はタイプ A の最小べき例軌道の余接則のアフィン平方というかなり複雑な図形の幾何学を調べることです。具体的にはこのアフィン平方がシンプレクティック分解能を持つかどうかを突き止めようとしています。著者たちはタイプ D の最小べき例軌道平方をハミルトニアン間約することでタイプ A のあの複雑なアフィン平方を再現することに成功しました。14本目はマス NT からのクロス投稿で、イェレナ・イバンチッチさんとボーン・マクドナルドさんによるインフィニテシマルキャラクターズ・フォー・ザ・コンプルティド・コホモロジー・オブ・ GL の N ・オーバー・ CM ・フィールズ CM 対上の一般線形群の完備コホモロジーにおける無限小指標です。この論文は数論における非常に高度なパズルを解き明かしたような研究です。具体的には CM 対上の一般線形群の P 進完備コホモロジーにおいてヘッケ固有空間の局所解析的ベクトルが無限小指標を持つことを証明しました。この指標が対応するガロア表現のホッジテート線重量によって決まるというドスピネスク、パシュクナス、シュレーンによる予想を肯定した形になります。驚くべきはそのアプローチです。完備コホモロジーは遮影的ではないためそのままでは扱いが難しいのですが、著者たちはこれをランク N のユニタリ群の完備コホモロジーに関連付けるという巧みな戦略を取りました。字数をずらして部分章として実現させたり、文字を用いたねじれ引数を導入したりとテクニカルな手法が盛り込まれています。結果としてヒアイゼンシュタインで分解的な汎用最大イデアルに対して普遍崩落代数の中心の作用が期待通りに一般化ホッジテート線指標で与えられることが示されました。これは岩沢代数上の遮影性に頼らずに導き出された初の成果であり、ガロア表現の性質と群のコホモロジーをつなぐ重要な一歩となりました。15本目はマス SG からのクロス投稿で、アマンダ・ヒルシさんとカイ・フグテンブルクさんによるオープンクローズドデリン・マムフォードフィールドテオリーズコンストラクション開閉ドリー・ニュマンフォード上理論構成です。この論文では境界を持つ安定曲線のモジュライ空間に基づいた鎖レベルでのバ理論を構築しています。シンプレクティック幾何学の世界では閉じた弦を扱うグロモフ・ウィッテン不変量と開いた弦を扱うラグランジュ・フローエル理論のどちらも重要ですが、これらを統一的に扱う代数的な枠組みがずっと求められていました。著者たちはあえて曲がった枠組みを導入することで不安定な円盤のバブリングという厄介な問題に対処しています。さらに 特異点の解析的な分解や仮想的な接動といった高度な手法を駆使して幾何学的な複雑さを乗り越えています。結果として相対的にスピンな埋め込みラグランジュ多様体に対して半幻覚なオペラド的で曲がった開閉ドリー・ニューマンフォード上理論が存在することが示されました。もし弱い境界境鎖が存在すればこれを曲がっていない理論へと変形できるという点も非常に興味深いですね。16本目はマス RT からのクロス投稿で高谷裕太さんによるチャラクタリスティックフリーアプローチズアラウンドユーズコンストラクション U の構成周辺における票数に依存しないアプローチです。この論文では超カスプダル表現を構築するための主要な手法である U の構成をより汎用的なものに進化させています。もともとの U の構成は正票数が2の場合に挙動が不安定になるという厄介な問題がありました。ですが高谷さんは対照的で分岐したルートが存在しない場合にねじれハイゼンベルクベイユ表現を票数に依存せず直接的に構成する方法を提案しています。特に面白いのが表現論的なアプローチだけでなく幾何学的な実現まで追求している点です。ドリーニュ・ルスティグ構成をハイゼンベルク群スキームに適用しエタールコホモロジーを用いてこれらの表現を具体的に描き出しています。さらにパラホリックドリーニュ・ルスティグ誘導についても明快な記述を与えており、凸な放物型部分群という条件を用いることでコホモロジーが特定の次数に集中するという性質を証明しました。17本目はマス NT からのクロス投稿でペーター・ショルテさんによるルクチャーズ・オン・コンデンズド・マスマティクス凝縮数学講義です。この論文では位相を持つ間や下群群を扱う際の代数的な基礎問題を解決するために凝縮数学という新しい枠組みを提案しています。これまでの位相的なアーベル群はアーベル圏を構成しなかったため同来圏との相性が非常に悪かったんですよね。そこを解決するために位相空間を凝縮集合に置き換えるという大胆なアプローチをとっています。具体的にはプロエタール V 上の層として凝縮集合を定義しており、コンパクト生成空間であれば情報を失わずにこの枠組みへ移行できるとのことです。特に驚かされるのは凝縮アーベル群の圏がグロタンリークの公理を満たす非常に扱いやすいアーベル圏になる点です。さらにソリッドアーベル群という概念を導入することで位相的な設定で問題になりやすかったテンソル積を適切に完備化されたテンソル積として再定義しています。最後はマス PR からのクロス投稿でトマス・ベルグレンさん、アレクセイ・ボロディンさん、テレンス・ジョージさんによるダイマーモデルオンアストロイダルジグザググラフズアストロイド上ジグザググラフ上のダイマーモデルです。この論文では重み付きの有限グラフにおけるダイマーモデル、つまりエッジの重みの積に比例して確率を割り当てるダイマー被覆の確率速度について研究しています。平面2部グラフの場合、ダイマーの相関はカステライン行列の逆行列によって記述されますが、周期的なグラフの有限領域を考えるとき、この逆行列を具体的に求められる例はこれまでごくわずかでした。特に、周期的なグラフを分類するニュートン多角形が三角形か四角形である場合に限られていたのがこれまでの常識だったようです。ところがこの研究では任意の最小周期平面2部グラフに対して N-3 次元の有限部分グラフの属を構成し、その逆行列を具体的に導き出しています。ニュートン多角形の形状に縛られず、より一般的なケースで具体的な解を導いたというのはかなり大胆な進展ですよね。さてさて、今日は代数幾何学からモジュライ空間、凝縮数学、そしてヒッグス則や表現論、コホモロジーまでかなり濃い内容を駆け足でたどってみました。非常に奥深い世界でしたが、皆さんの知的好奇心の刺激になったでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。